文化放送大竹まことゴールデンラジオ、ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日はオープニングからスペシャルパーソナリティ竹井壮さんとお届けしております。
はい、
ここからはいただいたメールファックスをどんどんとご紹介しながら倉田真由美さんと一緒に盛り上がっていきたいと思いますが、
はい、
竹井壮さんにこれが聞きたい、千葉県富里市の50歳の男性の方、キューナッツさん。竹井壮さん、全英女子オープンゴルフで優勝した渋野日向子さんの強さはどのあたりにありますか？笑顔、駄菓子を食べているのが話題にもなっていますが、竹井壮さんから見てどのように思いますか？
一番の強さ、スコア作る強さはやっぱパッティングにあると思ってて、フックラインもスライスラインも、特に2メーターぐらいのラインを本当によどみなく打つんで、だ多分なんて言ったらいいかな、ラインを読むのがうまいんじゃなくて、その距離を打つタッチが分かってるんで、だ強めに打ったらこの角度、弱めに打ったらこのぐらい曲がるっていうのがある程度体感できてるっていう強さが多分あるんじゃないかなと思ってて、僕もゴルフ始めた頃1日8時間パッティング練習してた時があって、
8時間、
はい、その時はもう傾斜に悩まないんですよ。曲がる角度に悩むことがないんですよ。立ったらもうこのぐらい曲がるって大体分かってて、
感覚的に
あとは強さなんで、パッティングはタッチが間違ってたらどんなにライン読めてても入らないから、だからこの傾斜だとこの強さで打てばちょうど入る角度に転がっていくっていうのが明らかに分かってる強さで打ってるっていう、だからちょっと強めに内側から入れてくるんで、それはやっぱりタッチ分かってないとラインは読めないから、完全にタッチを手にしてる練習が多分あるんだろうなっていうのが、一番彼女がショットが多少パラついてもスコアまとめてくる、ボギーも来るけどきっちりパーは取るとこは取って、だから際どいパーパットいっぱい入れるんですよ。でチャンス来た時にバーディーパットボンボン入れるんで、取り返せるっていう一番の要素だと僕は思うんですけど、あとはやっぱりスイングによどみがないので、まだそんな恐怖感がないっていう、辺は武器だなと思いますけど。
竹井さんってゴルフも結構詳しいというか、やってたじゃないですか、かなり本格的に、
はい、
でプロゴルファーにならなかったのはなんで？
1年で、ツアーの予選会に通ったらゴルフを生業にしようと思ってゴルフを始めたんです、で1年でスコアが、10ヶ月だったんですけど、最初アメリカ留学は、その時で73までしか伸びなかったんですよ。
73?
はい、でワンオーバーが最高のスコアだったんです、でワンオーバーがベストってそこそこうまいんですけど、
いやめちゃくちゃうまいでしょ、
ゴルフ歴10ヶ月としては、だけどやっぱり25歳で始めたんで、25歳から違う競技を始めて、やっぱセンセーショナルじゃなきゃいけないっていうふうに思ってたんで、スポーツは人に見せるものだから、地道に5年間やってプロになってツアー出始めるのは普通じゃないですか。それじゃあ今までのスポーツと一緒だから、また人気獲得できないで終わっちゃうから、センセーショナルなことができたらそれを生業にしようと思ってたんで、だからゴルフは1年やって73で、3年その後やったんだけど69までしか伸びなくて、ベストが3アンダーしか出なくて、で3アンダーぐらいを毎日出せればそこそこ勝負できるけど、ベストが3アンダーぐらいじゃやっぱりベストが62とか3の子たちには圧倒的に勝てないんで、だからツアーで食えないし、しかもそれで頑張ってそこ行っても5年10年かかるから、5年10年かけてスポーツをコンプリートするっていう頭は僕の中にないんで、スポーツやるなら本当に 2,3 年で日本一になるぐらいの、だから陸上はそれがコンプリートできたからやりましたけど、ゴルフに関してはそれが叶わなかったから、だったらもうその時は芸能行くことを決めてたから、30歳からは芸能の修行すると決めてたん でその時も28歳だったから、これを生業にするよりもこの技術を持ったタレントになる方がゴルフでお金稼げる可能性が高いし、ゴルフで今実際にねゴルフプレーすることも仕事になってますから、だからプロの食えないゴルファーよりも僕なんかゴルフでお金稼いでますから。
でしょうね。
ゴルフの広告も取れてるし、衣服もねスポンサーがあるし、だからクラブとかもね提供していただけることがあるんで、だからプロゴルファーよりも稼げてることが、僕より稼げてないプロゴルファー山ほどいると思うんで。
そうでしょうね。
僕はそのスポーツを生業にするよりも、スポーツをプレーすることがもう僕の仕事だって言えるところに行きたかったんで、そしたら初日からプロじゃないですか。そういうのを作るために芸能界にも来たし、そういうのを見本にしてほしくて、若い子たちにもただスポーツをプレーするんじゃないと、自分の知名度を高めてより見たいと思う人を増やしなさいっていう話をしてるのはそういうところなんで、
なるほどね。
やっぱり10年やった努力が無償で その先に使えないものになってしまうっていうのがスポーツ選手の一番苦しいことだから、
そうですね、
それだけは避けてほしいなっていうふうに思ってます。
ゴルフってトップアスリートになってもずっと恒常的にコンスタントにいい成績上げ続けられるわけではなく、意外とこう上下とか波があるじゃないですか、はい、あれってどういう理由なんですかね。
まあシンプルに練習不足なこともあるだろうし、技術に悩むこともあるし、ゴルフのスイングってすごく繊細なものなんで、1ミリフェースがずれたらやっぱり違うところ突っ飛んでっちゃいますから、例えば筋力トレーニングをしたら筋力が変わるんで、その違った筋力でプラスだと思ってやっても前の筋力と違うからクラブの軌道が変わるから、ショットが不調になることもあるし、トレーニングがプラスに向くことばかりじゃないか ら、 だからトレーニングなんかしない、ゴルフばっかりしてる選手の方が長続きしたりすることも多いし、
だったらその点で言うと陸上っていうのは比較的その練習量に比例関係にある、
うん、そうですね、近い、だからまあ努力しやすいし分かりやすいけど、ゴルフはそういうことだけじゃないので、ただ経験は増えていくからスコアを出す技術は手に入っていくだろうから、ショットの部分をアプローチでカバーすることも、パターでカバーすることもできるから、でもこの上下はその個人によって全然ね、もう飽きちゃった人もいるだろうし、もうモチベーションがない人もいるし、あと若手がどんどん出てくる競技なん で若い経験のない人の方が攻められるしとかね、あとスポンサーついた選手はやっぱり賞金に関係なくパター打てるし、ドーンって攻められるから入りやすくもなるだろうし、
メンタルも大きな
要素、いろんなことがあるんで、まあ当たり前のことですね、うん。
こちらはキコーニアの催眠術師さん、東京都羽村市にお住まいの49歳の男性の方、うん、先日エンディングでヒグマと遭遇したメールを読まれたものです。ヒグマの倒し方を教えてください。大きさ 3,4 メートルを想定で、距離20メートルくらいから襲いかかられた想定でお願いします、うん、自分が聞いた話では50メートル以内で出会ったら諦めろと教わりました、うん、何しろ足は向こうの方が早く逃げ切れず、木に登っても熊の方が得意なので、よろしくお願いします。
まあ、クマ時間かかるんですよね。
時間かかる、
まあ、8週間かかるんですよ、クマ倒すのは。ヒグマって
8週間、
鎧が3つあるんですよ、うん、はい、まずあの毛深いもっさもさの、ね、太くて硬い毛が表に生えてる、うん、でその下にふわふわ あの産毛みたいなやつがもっさもさ生えてるんですよ、はい、でクッション性抜群なんですよ、うん、で2枚これ鎧ある内側にさらに脂肪がでっぷりついてるん で、ね、もう3枚鎧つけてるから、はい、俺らが全力で殴っても一切効かないんですよ。
ですよね。
ただ痛みにめちゃめちゃ弱いんですよ。実は、はい、すごい痛みに敏感なんです。だからあんだけふわふわの毛で守ってるんですけど、うん、すげえ痛みに弱いんですよ、はい、実は。だから、まあ、6週間、最初6週間威嚇して、わーって言ってこう声かけて、威嚇すると動物ってビクッとして一瞬襲ってこないんですよ。それを6週間続けようと思ってるんですよ。で、ガリガリにさせるっていうところから始めて、まず脂肪を除去して、その後にジャブで2週間かけてちょっとずつ脇腹の毛を抜いてボディーブロー入れるっていうのが8週間かかるんですけど、
8週間かかるんですね。
この間ね、友達と激論になった話があって、はい、狭い檻の中にナイフ1本で入ります、はい、で相手ヒグマか、はい、サメか、サメの場合は水槽ですけど、はい、ヒグマか、ホウジロザメか、はい、ライオンのオスか、はい、この3つどれか選べるとしたら、はい、どれが一番倒しやすい
ですか。まあ、ライオンじゃないですかね。
百獣の王。
あ、そう。
ライオンじゃない。
逆に一番手強いのは？
いや、ホウジロザメかな。
あ、そう。
ナイフ一本だったらね。
そうですか。
やっぱり水の中はやっぱり動きが、うん、制限されて、うん、人間の動力性能はかなり下がるので、うん、速い動きできなくなりますし、
そうか、
速い
動きできないっていうのは、ね、
まあ、完全アウェイですよね。
でもサメって魚類だから、はい、まあ、そうは言っても一番知能低いじゃない。
ああ、でも知能低いってことは本能が強いんで、うん、本当にお腹空いて食べようと思ったら本気で来るんでね、うん、制限ないから、知能が低いってことは恐怖感ないんで、
あ、
刺しても何しても来ますから。ただ知能が高い動物は痛いとかそういう感覚が少しあるんで、威嚇したり全力で先に殴ると逃げたりもしますから、でどんな強い動物でも、うん、はい、結構弱い打撃でも効くことがあるんで、だからクマと取っ組み合いになっても逃げたとかってニュースよくあるじゃないですか。あれはクマは本当に痛みとか驚きに敏感なんで、臆病な動物なんで、そういうので結構逃げるんですよ。ただお腹空いてたり、その味を知ってたりすると獰猛になるんで、本能を覚醒させると危ないですよ。
じゃあ手強さから言って、うん、
サメヒグマ、
ライオンの順、はい、ちょっと違った、
うん、想像と、
うん、完全にこれです、
はい、そうなんだ、
東京都杉並区の50代の奥様、青井長さん、うん、 武井壮さんは1日の睡眠時間が45分ぐらいだとお聞きしたことがありますが本当でしょうか？ハードな運動もされているのに昼間眠くなったり睡眠不足で体調が悪くなったりしませんか？私自身も加齢とともに早朝に目覚めてしまいますが午後に眠くなって仮眠を取ることもあります。短い睡眠時間でも疲れが取れるコツなどがありましたらぜひ教えてください。
まず45分しか寝ないっていうのは語弊があって、45分ぐらいの仮眠を取ると一般の方が7時間寝たぐらいのノンレム睡眠が取れるっていうデータがあるってことなんですね。で一般の人って7時間寝るとだいたい15分のノンレム睡眠が3回来ると、深い睡眠って言われてるやつですね。でそれが15分ずつぐらいなんですよ。で45分なんですよ。で僕45分1時間ぐらい寝ると40分ぐらいそれが取れるんですよ、
深い眠りが、
はい、だから7時間分ぐらいの一般の人のノンレム睡眠の時間を1時間弱で取れるっていうのがそれちょっと語弊があるっていうところで、
じゃあ、普段どれぐらい休まれてるんですか？
それを3回1日に取ればもうずっと今のテンションでいけるってことです。で45分かける3回で僕は結構いける。
じゃあまとまって睡眠時間を取らないの？
取らなくても大丈夫ってことです。でも取りたい時は取りますし、取れる余裕のある時は取るようにしてますし、であとやっぱりなんで僕がそれができるようになったかって言ったら、僕は基本的に学生時代から高校の時からなんですけど、自分の寝る時の自分の体温をまず寝る前に体の測れるところ全部で測って記録しておいて、でその時に部屋の中と外の湿度と気温を全部チェックして記入してて、で起きた時の気温と湿度も屋内と屋外全部データを取って、その時の天気とか自分が着ている衣服の素材、寝具の素材、そういったものを全部記録して、起きた時に心地いいかどうかっていうのをずっと記録してたの、6年間毎日。だからどんな環境の時にどういう風に寝て、エアコンをどれだけ使うとか、だいたい睡眠が浅くなるのは湿度が大きく関係してるんですけど、
そうなんだ、
はあ、だからその湿度のコントロールをまずし始めたことで、起きても体調悪いがなくなってきて、はあ、でそれと今度、深く睡眠に入る時間がだんだん長くなってきてっていうのを6年かけてだんだん作ってきて、そしたらだんだん短い睡眠のクオリティが高まってきて、長く寝なくてもテンションが高くいられる時間が増えてきてってことなんですよ。だから
湿度ってどれぐらいが適正なんですか？
僕はもう80% 超えるともうすごく睡眠が浅くなってしまって、で不快感が起きた時に不快感と、あと脳がだるいって感じて、起きても体がだるいが始まっちゃうんですけど、湿度を僕は 65% 以下ぐらいに抑えるのが僕は良くて、でもそれは育ちによってみんな違ってて、育ちが湿度の多い地域だったり、お父さんお母さんがエアコンを使わないお家だったりすると、湿度が多分 70% とかにあるでも大丈夫だったりとかする人もいるし、でも乾燥地帯にしてはもうちょっと低い方がいい人もいるし、それはもう個々人育ちによって全然違うので、僕に関しては気温と湿度ですね。
へ、湿度って初めて聞いた。
だから僕23度ぐらいの室温で湿度が 60% ぐらいを切ってると僕は心地、ちょっと乾燥してる方が僕はいいです。
心地よく休める、
むしろ 50% ぐらいでもいいぐらい、そういうデータを自分で持っておくっていうのが一番大事です。
こんなデータまであった
人の言うこと聞かないのが一番です
。埼玉県入間市にお住まいの47歳の男性の方、サービス残業さん、武井壮さんに質問です。先日の参議院選挙、国民の関心が薄くて投票率も過去最低レベルでした。国民が政治に関心を持って選挙に行くようになるにはどうしたらいいと思いますか？ちなみに武井壮さんは立候補しないんですか？政治家になったらどんな政治をしたいですか？
僕は立候補はしないですけど、
誘われたこととかないですか？
しょっちゅうです。
何度もありそう、
あるでしょうね、
先日もなんか副大臣さんが、某副大臣さんに誘われましたけどねぜひうちからって言われましたけど、
某じゃないしみたいな、
某何々大臣、副大臣さんでしたけど、でも何でしょうね、やっぱり日本の人はやっぱりその政治に参加してるって意識は非常に薄いですよね。でもやっぱり自分たちの生活とかあるじゃないですか、でやっぱり不満が多分すごく少ないんだと思うんですよ、本質的な、例えば命に関わるとか、本当に仕事が全くなくなるとか、自分の地域で治安が悪くて暮らせないとか、そういう不安がないから政治に対して不満を持ちにくい国だと思うんです。すごい平和だし安全だしっていう、だからそれが多分一番僕は政治のに若い人では興味を持たない原因だと思ってるんだけど、でもやっぱりこう政治って政治家さんがやってるんじゃなくて、政治家さんは我々の意見の代弁者なので、僕らがやっぱり不満だと思うことだったり、もっとこうしてほしいっていう意見を ぶつけるのが投票だと思ってるんで、うん、で今のもしなんだろう政党与党があってその与党がやってる政策が不満だったら、うん、対抗馬で自分が一番この生活にしてほしいって思う人に投票をしてその意見を一票投じるっていうのが彼らがもし間違えた政治をする抑止力になるんで、そういったバランスを取っていくものだと思うんだけど、日本の人はそういう意識がすごく少ないと思うから、だからまあうまくやってくれてるのかなとも思うし、こんなに文化的で便利で非常に安全な国って世界中見渡してもそんなに多くないから、お金のこととかいろんな不透明なことあったりするだろうけど、うん、そこに不満がないっていうのはいいことでもあり、うん、でも僕らが関心持てないその蓋でもあるなっていうふうに思ってるんで、だからできればもし生活が不満だとか小さい不満でもいいから、もうちょっと給料上げてほしいとか税金安くしてほしいとかいろんな思いが全部あっていいと思うんで、それをちゃんと政党のマニフェストとかを調べて見て自分の暮らしが一番自分の立場で良くなるにはこの人に任せたいって人に投票するっていう習慣をみんなで持ったらいいのかなと思います。そしたら今みたいな完全な独走みたいなことにあんまりならないかもしれないし、うん、なんか無茶なことをしたら降ろされるっていう意識が働くのが政治の一番正しい状況だと思うんで、
はい、スポーツ行政もいろいろあると思うんですけど、うん、それにこう一番こうあってほしいっていうのは武井壮さんの中ではありますか、日本のスポーツに関するこう行政に関
して。スポーツの行政は確かに大きいお金を扱ってますし、たくさんのお金があるにもかかわらず、特にアマチュアスポーツは選手は無給じゃないですか、うん、オリンピックなんか特にそうですけど、たくさん選手の肖像権が商品なわけ でその肖像権をもとにスポンサーがたくさん集まってたくさんのお金で運営してるけども、その主たる商品を持った選手っていうのは給与をいただいている状況ではないので、うんって思うことはありますけど、でもそれって権利って選手が主張するものだと僕は思ってるんで、権利のことを知らずに選手の登録をして肖像権を一括で今は連盟にお任せしている状態じゃないですか。だからまずは選手側が上のシステムがどうこうっていう前に、今のオリンピックのシステムは素晴らしいし、世界最大の祭典でみんなが熱狂して見れる大きなビジネスになっているので、それをなんか良くないっていうのは簡単だけども、じゃあそれがどう自分たちの生活を良くするのかっていうのは政治と一緒で、やっぱり知ってその仕組みを知って、なぜその利益が生まれてるのか、どうしてそれを生んでる人たちがいるのかっていうのをよく知って自分の権利を取り戻すのか、それとも自分で使うのかっていう選択をするべきだと思うんですね。だからやっぱり勉強しないといつまでも無給の労働者になってしまいますから、スポーツもそれはお仕事も全部そうですけど、だからやっぱり自分の権利をしっかりと知って、で自分のスポーツがどれだけ世間の注目を集められて世の中に貢献できるものなのかを知って、それを増やすのか、それとも自分がそのスポーツの業界で力を伸ばして活躍できる人間にだけなりたいのか、そういう僕スポーツやるってことはただの趣味で、うん、一生楽しいことをやるだけのものでは今はもうない時代だと思ってるんで、うん、しっかりと会社員になって仕事を毎日こなすのと同じように、アスリートもこのスポーツをやりますってそこに入門したら初日から給与が出て、本当は自分レベル低くても最低保障はされて、でレベルが高くなってきたら役員になったりとか給与が上がっていったりとかってするシステムになったらいいなって思ってますけど、でその代わりゼロの人もそれ満たない人はゼロでもいいっていう環境になればいいなと思うけど、うん、今のアマチュア選手たちはそういうことを全く勉強してない人が多いから、うん、自分の権利にも疎いし、だからそういったことを意見で投げかける人もいないから、やっぱり上の人がコントロールして、まあこの形が一番いいでしょと、あとは民間の企業に所属してお給料もらったり自分で学校の先生やりながら競技したり自由にやってくださいっていう状況なんで、うん、だからそういうのは僕はまあ今はいい状態だと思うけど、よりよく自分の生活を変えたいなら、うん、選手が勉強して何かを獲得するべきだなと思います、
うん、何かを主張するためにはちゃんと知って自分を知ってから何か訴えるっていうことが大事ってことです
ね。僕はアマチュアスポーツやめたのはそこは理由だったので。
なるほどね、はい、それは現役のねスポーツ選手には今禁煙でしたよね、は
い、そうですね、う
ん、はい、いっぱい勉強しましょうね、
まだまだ武井壮さんにこれが聞きたいどんなジャンルのことでも構いませんので、お気軽にお寄せになってください。メールの方はgolden@joqr.net golden@joqr.net、 ファックスの方は東京03-5403-1151、東京03-5403-1151にお寄せになってください。お待ちしております。